子育てを地域でサポート。ファミリーサポートセンター。ファミリーサポートセンター、ファミサポを知っていますか？刈谷市には安心して子育てできるように、たくさんの子育て支援制度があります。その一つである、ファミサポは、子育て中の家庭を地域で支える制度です。今回は、実際にファミサポを利用するママと、預かりなどの援助を行っている会員に話を聞きました。子育ては楽しいけど手伝ってほしい時もある。住井奈穂子さん。夫と二人三脚で2歳の双子、しきちゃん、ときちゃん。1歳のりつきちゃん。男の子の子育てに日々奮闘中です。下の子を妊娠した際、登録しておけばいざという時に助けてもらえるかなという軽い気持ちでファミサポの依頼会員に登録しました。食事をさせる時やお風呂に入れる時など、普段の子育てはパパと協力して行っています。それでも3人の子育ては手助けが欲しい時があります。パパの仕事がどうしても忙しい時期に、育児補助として援助会員さんに家に来てもらい、一緒に子供たちのお世話をしてもらいました。最初は、こんなことで利用してもいいかなと思いましたが、依頼してみると、少しの時間でもゆっくりでき、とてもリフレッシュできました。自分の代わりに子供たちの名前を呼んで、見ていてくれる人がいるだけでほっとしました。少し手助けをしてもらえるだけでも、すごくありがたいなと感じています。ファミサポに登録して頼れる人がいるというだけで安心感を持てると思います。もっと知りたいファミサポとは。ファミサポとは、子育てを応援してほしい人、依頼会員と子育てを応援したい人、援助会員が会員になり、地域で助け合う会員組織で、活動が行われると依頼会員から援助会員に、1時間あたり600円から700円の報酬を支払います。令和3年12月1日現在、依頼会員2944人、援助会員358人、依頼会員と援助会員を兼ねる両方会員84人が登録しています。事務所は総合健康センター2階にあります。依頼を受けるとアドバイザーがコーディネートします。依頼会員になるには、依頼会員は窓口で入会説明を受けて登録することもできますが、市ホームページで動画を見て入会申込書を郵送することでも登録できるようになりました。郵送での登録方法。1、活動の手引きをダウンロードする。2、動画でファミサポの概要を確認する。3、入会申込書。4、ホームページでダウンロードできます。と、本人確認書類の写しを郵送で、郵便番号 448-0858、若松町 3-8-2、ファミリーサポートセンターへ、ID100-6884。ファミサポではこんな援助が受けられる。預かり、援助会員の家でお子さんを預かります。送迎、保育園や幼児園、放課後児童クラブなどの送迎を行います。育児補助、援助会員が依頼会員の家に行き、保護者がいる空間でお子さんを預かります。令和2年度の活動内容は、送迎、保育園や放課後児童クラブなどが 85%、預かりが 10%、育児補助が 5% でした。最近、出産に関わる依頼が増えています。出産時に兄弟の保育園の送迎や、一緒に赤ちゃんのお世話をする育児補助を依頼する人もいます。困ったことがあれば気楽に相談してくださいとアドバイザーの中村さんの声です。頑張る家庭を応援したい。子育て中の家庭を支える地域のつながりが 以前に比べて弱くなっている現在、周りに助けてくれる人がいない中で、子育てする家庭も少なくありません。自身も子育てをしながら、援助活動をする両方会員さんに話を聞きました。葛原のぞみさん、8歳と6歳、3歳の男の子を育てるママ。両方会員としてファミサポに登録。もともとは依頼会員としてファミサポに登録していた葛原さん。仕事が急に入ってしまって、子供を迎えに行けない時などにファミサポを利用していました。ファミサポを利用して、子育ての手助けをしてもらえるありがたさを改めて感じました。そのため、頑張っている家庭を手助けしたいという思いがありました。子供が入園して、自分の時間を持てるようになったとき、援助会員募集の案内を見かけ、あ、私にもできるかも、と思い登録しました。援助活動のために特別なことはしていません。私の家は男の子ばかりで、女の子のおもちゃはありませんが、それでも女の子を実際に預かると楽しそうに遊んでいます。また、ファミサポでは、自分の生活に合った援助内容が選べますし、援助会員になる前に講習もあります。それに疑問などがあったらセンターに相談できる体制が整っているので、身構えずに始められました。依頼会員の手助けができるだけでなく、自分にとってもメリットがあるなと感じています。実際に援助会員として子供を預かり、その子たちと触れ合う自分の子供の様子を見て、いつもわがまま言うけど友達には優しくできるんだ、と意外な発見ができることがあります。援助会員をやったからこその新しい発見ができ、自分の子育ての幅が広がるなと感じています。自分も子育てをしながら仕事をする中で、ファミサポを利用しました。そのため助けてもらえるありがたさを知っています。ファミサポを依頼される人たちの中に、こんなことでお願いしてごめんなさいという人がいますが、全然そんなことはありません。むしろ共感できるからこそ、どんな理由でも助けたいと思っています。特別なことはできませんが、これからもできる範囲でサポートしていきたいです。依頼会員の皆さんには、親戚や近所の人にちょっと預かってもらうような感じで、気兼ねなく預けてほしいし、そんな人たちを一緒に支える仲間が増えたらいいなと思います。援助会員になるには、アドバイザーの日浦さんからです。ファミサポでは、援助会員になるための講習会を、2月、6月、10月の年3回行っています。また、依頼会員を兼ねる両方会員になることもできます。講習会のお知らせ。内容。1、ファミサポの概要。子どもの安全と病気の世話。2、緊急時対策と応急処置。子どもの遊びと遊ばせ方。1と2の講習を、次の受講パターンのうちから選んで受講してください。受講パターン、日程の順にお伝えします。受講パターン1、講習1、定員16人、2月14日月曜日、午前9時15分から正午。講習2、定員8人、2月14日月曜日、午後1時から3時45分。受講パターン2、カンガルールームがあります。講習1、定員16人、2月14日月曜日、午前9時15分から正午。講習2、定員8人、2月15日火曜日、午前9時15分から正午。先着順です。ところ、総合健康センター3階講座室、対象、市内在住の人、申し込み、2月7日月曜日までに、電話6127 20または、メール、 famysapo@carrier.lg.jp でファミリーサポートセンターへ。メールは件名に講習会申し込み、本文に氏名、住所、電話番号、受講パターンを記入してください。カンガルールームで6ヶ月以上の未就学児をお預かりします。希望する人はファミリーサポートセンターへ。紙面にはメールはこちらの QR コードが載っています。フォローアップ講習会。毎年秋に援助、療法会員向けに救急救命講習や子どもの成長と発達、配慮が必要な子どもと心地よく過ごすポイントなどの子どもに関する講習会を行っています。他にもこんな活動ができますとアドバイザーの諸井さんの声です。交流会、お誕生日会のボランティアや会員同士の交流会があります。その他、集団託児を行うママハウスや多胎児等健診サポーターに登録し、活動することができます。たくさんの人の申し込みをお待ちしていますのメッセージもあります。問い合わせ先、ファミリーサポートセンター、電話 61-2720